謎解きはディナーの後で、
はい、
失礼ながらお嬢様、相変わらずお嬢様はアホでいらっしゃいますね、うん、いい意味で。桜井翔演じる影山は、うん、もはやお嬢様がお気を悪くされるようなことなど一切申し上げませんと言いながら、単にいつもの毒舌にフォローのつもりでいい意味でをつけただけ。
そっちの方がアホでいらっしゃいますね。
北川景子扮する宝生麗子お嬢様に、アホにいい意味なんかあるかっつーのと吐き捨てられても致し方なし。まあとにかくこの2人のこの辺りのやり取りっていうのが楽しめなければ、はい、この謎解きはディナーの後でっていうドラマは魅力半減になってしまうんですが、
そうですよね。
でも気になる視聴率、この前も日本シリーズの中継延長によって50分遅れとなったにもかかわらず、うん、15.9% と高水準をキープ。まあ言っちゃなんですが、はい、本当にね、うん、トリックっていうことだけに関していくと、はい、このミステリードラマそんなに大したことはないんですよね、うん、
全然ですね。
でまあ今回も、うん、アリバイをご所望でございますかというサブタイのごとく、うん、影山の推理は今までと趣向を変えてアリバイ崩しではあったんですが、はい、まあそこだけにスポットを当ててるっていうことでね、
うん、
いわゆる動機とか殺人トリックとかそれこそなし崩しにしてしまってるというかね、
ね、
あ、ただだからこそ分かりやすいっていうか、
はい、
まあ話が早いというか、
はい、
いわゆる推理ドラマが苦手なそういう人にも受け入れられてるっていうこと
ですね。見やすいんですよね。
まあそれに関しては結局のところ謎解きはディナーの後でという小説自体が受けているっていう部分でもあるわけで、
はい、
ちなみに今回の第5話の原作は11月10日に発売されたばかりの第2作、謎解きはディナーの後で2からのものなんですが、もう早くもドラマに取り入れてるっていうところもね、
やりよりますね。
ね、
はい、
まあそんな謎解きはディナーの後でという小説に関してはですね、ウィキペディアによると、
はい、
2007年に小学館文芸ポストで掲載後、同じ小学館の PR 誌キララにて連載され、2010年9月に第一作となる単行本が刊行された、
はい、
初版発行部数は7000部だったが、発売当初より書店員から強い支持を受けて各書店に大々的に展開され、発売から3日目で重版が決定。以降2010年11月に朝日新聞の書評コーナー売りたい本にて取り上げられたり、本作の CM の放映、2011年2月の王様のブランチで著者のインタビューが放送されるといった話題性もあり、発売後半年で100万部を売り上げ、2011年4月12日に本屋大賞を受賞。発売から1年過ぎても売り上げが伸び続け、2011年8月の時点で累積売り上げは135万部、10月の時点で160万部を突破。でちなみに本作は著者東川徳也の作品館島を読んでから著者と対面したという女性の初代担当編集者に、主な読者が女性の小説誌キララへの掲載作品を依頼された著者が女性読者を意識し、ミステリーを読み慣れてない人向けに考え出されたという経緯があり、安楽椅子探偵の執事と新米刑事のお嬢様という設定は著者が執事喫茶のニュースを見たことから生み出されたもの。タイトルは著者の70もある案の中から決定したものであり、うん、キララ掲載時のタイトルは、うん、宝生麗子の謎解きはディナーの後でだった、
うん、
なるほどね、うん、そういう意味では非常に戦略的に広められた、うん、そういう推理小説っていうことにもなるんだ
ですね、
うんうん、ただね、書店員たちがね、うん、こうポップを作ったりしてね、
うん、
お客さんにアピールする、
はい、
これが一番口コミを読んで広がっていく、
うん、
本が売れる一番の秘訣っていうことになってる時代ですからね、
う
ん、ある意味作られたベストセラーっていう感じもするんですが、
はい、
でもこうして第二作が出るっていうことはね、うん、やはり世の中が求めてるっていうのも事実で、
うん、そうなんでしょうね。
ドラマの成功というのも納得できるというもの、
うん、
ねえ、
はい、
それから公式サイトのスタッフブログにはこんな記事が、
はい、
実は先日、
はい、
スタジオに原作者の東川先生が見学にいらっしゃいました、
うん、
影山さん&玲子さんお二人と記念撮影をしましたが、
はい、
原作者の先生と先生が生み出したキャラを演じられるお二人が並ぶというのは、
うん、
なんとも不思議な感じでした、
うん、
この様子は12月初旬の土曜日に発行される朝日新聞に掲載されます、
うん、
久々に日本に探偵ブームを生んだ東川先生の特集だそうです。それにしても相変わらず撮影スケジュールはきついで
です、う
ん、深夜移動で泊まり込みでロケしたり、うん、先日のスタジオも午前様まで6話を撮影しましたが、うん、ラストお二人が真夜中の奇妙なテンションに陥り、うん、笑い出して止まらなくなるというハプニングが発生、はい、7テイクぐらいしてなんとか笑いをこらえて OK 出ました、
はい、
はっきり言って6話ははっちゃけています、
はい、なんかしょうもないことでも夜中っておもろいですよね。
あれ
なんでなんですかね。だね、で僕らね、夜中にね、これおもろいわーって腹抱えて笑うときあるじゃないですか。でメモ見たらね、ちょっと書き留めとくんですよ、うんうん、で次の日朝起きてね、読み直してみたらね、なんじゃこりゃっていうのが、ね、何がおもろいのこれがみたいなのがね、あれはちょっとショックですね。なんかおもろかったのにと思うだけにね。
ただそう考えるとね、はい、まあ、今はネットでいろいろ発信できるわけなんで、
はい、
夜中にハイテンションな時にだけ見てくださいっていうね、
はい、
そういう笑いを作り上げるっていうことも可能で
面白いですね。やる方もテンション高いですけど、見てる方もテンション高いですから
ね。まあそういうこともうまく考えていくとね、うん、
はい、
まあ笑いにも広がりが出るというかね、
面白いものができるかもわからないってことですね。
まあそういう意味では、うん、この謎解きはディナーの後でっていうドラマ自体もね、
夜中に見なあかん作品
ですかということで、
はい、
謎解きはディナーの後でこれからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。